先週礼拝の後の報告でも少し丁寧に説明をいたしましたが、本日の主礼拝後から説教について語り合うという新しい集会を始めます。でこれはお手元の集報にも記されている通りのことで、毎週主礼拝後、地下ホールの一番奥のスペースに、まあ三々五々集まっていただいたところで、食事をしながら長老による司会のもと、その日聞いたばかりの説教について自由に語り合うという、まあ言ってみればそれだけの会であります。礼拝で与えられた恵みを豊かに分かち合う時間になればと、もちろんまずそのことを願いますし、しかしまた説教を聞いてよく分からなかったこと、疑問が生まれたということ、納得できなかったというようなこと、そういうことを説教者に直接尋ねてもいいし、他の教会の仲間にあなたはどう聞きましたかと聞いてみてもいいと思います。で私の思いからすると、まあ、なるべく形式ばった会にはしたくないというところがあります。遅刻も自由、中座も自由、なんとなく集まったところで適当なタイミングで始め、いつの間にか終わってるなんてことがあっても良いだろうと思います。それはしかし私どもがこの会を軽く見ているというようなことではないのであって、なるべくこういう御言葉をめぐっての語り合いというものが自由な雰囲気の中で自然な形で育っていくような、そういう教会の交わりを作っていきたいと願っているのです。そういうところで私どもが改めて気づかされる一つのことは、主の日の礼拝というのは要するに神が言葉を語ってくださると、そのための礼拝だということです。日曜日の礼拝というのは、日曜日には教会に行かなきゃいけないんだとか、こういう儀式をしないと神様に怒られるんだとか、そういうことでは決してないのであって、神が今私どもに生ける言葉を語ってくださる。私どもの信仰というのは言ってみれば非常に単純なことです。神は生きておられるのです。そして神が生きておられるということは、言い換えれば神は沈黙してはおられないということです。神は愛です。そして神はその愛のゆえに、いつも私ども一人一人に新しく語りかける言葉を持っておられるのです。なぜかといえば神は愛だからです。神はあなたに語りたい。神の愛というものはそういうものであります。その神の愛を今日ここでも聞き取り、そしてそれをさらに豊かに分かち合うために、今日から新しい集会を始めます。そのことを思いながら、私自身新しい思いでこの場所に立っております。主の日の礼拝のために、今生きておられる神の言葉を聞き取りたいと願いますし、私のようなものもなるべく生き生きと今生きておられる神の言葉を語らせていただきたい、そういう願いでここに立っております。そして今日はそのために、マタイによる福音書第15章の一節以下を読みました。これは非常につまらない聖書の記事であります。つまらないと言って悪ければ、非常にとっつきにくいと言った方がいいかもしれません。先ほど聖書朗読をお聞きになって、皆さんの多くがそういう最初の印象をお持ちになったのではないかと私は思います。先々週の長老会で、9月16日から新しい集会を始めようということを決めたときに、私が長老たちの前で正直にぼやいたことは、9月16日からですか、9月16日の聖書 本当つまんないんですよね。長老たちは半笑いでしたが、私はしかし割と真剣に悩み始めておりました。神が今生きておられるということを信じながら、でもじゃあこのような聖書の記事を通して今神は私どもに何を語ろうとしておられるんでしょうか。話の内容は非常に単純です。主イエスとその弟子たちが食事の前に手を洗わなかった。それをエルサレムからわざわざやってきたファリサイ派の人たち、律法学者たちが見とがめたという、そういう話であります。そしてこれは説明の必要もないかもしれませんけれども、わっ不潔というような話ではないのであって、宗教的な違反を意味しました。あなた方が今手を洗わずに食事をしましたね、そのことによってあなた方は神の前に汚れた、神の前に立ち得ない人間になった。イエスよ、あなたはそのことについてきちんとあなたの弟子たちを指導しないんですかと、そういう話であります。でこの食事の前に手を洗うというのは当時ある程度確立していったようなことでもあったようで、物の本によりますとその時の手の洗い方まできちんと定められていたそうです。少し簡単に紹介すると、まず最初は指先をちゃんと上に上げて、で上から水を流すと。なぜかというと、せっかく最初に指先洗っても他のところを洗って汚れた水がもう一回指先にかかったら指先がまた汚れちゃいますよね。そんなことがあっちゃいけないと。だからそういうことがないように指先から洗って、その水が二度と別の場所にかからないように手首まで洗う。で逆に今度は指先を下にして、また同じような理屈で手首から指先に向かって水を一往復させるのだと。なんだか笑っちゃうような話ですけれども、そのようにして当時の人々は神の前に清くありたいと、神様と清く正しいお付き合いをしたいと、そのことを真面目に考えたのです。そのために生まれたのが2節の表現で言えば昔の人の言い伝えであります。この昔の人というのは、もしかしたら長老と訳した方が良かったかもしれません。いずれにしても信仰の指導者という意味合いの言葉です。みんな聖なる生活したいんです。みんな神様のことを軽んじたくはないんです。きちんと神様と一緒に生きていきたいということを考えたときに、でもじゃあどうしたらいいのかということについて長老たちにお伺いを立てると。それで長老たちも真剣に考えて、食事の前にはこうやって指先から手首まで水を往復させればよろしいと。で繰り返しますけれども、これは神様との関係を第一に考えた結果ですから、動機としては何も間違っちゃいないんです。けれども主イエスはこのファリサイ派たちの生き方に対して随分厳しいことを言っておられるようです。やっぱりどこかが間違ってるんです。でもどこが間違っているんでしょうか。主はここでさまざまなことを語っておられるようですが、一つの急所になるのは3節とそれから6節だと思います。まず3節で、なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。そしてそれをもう一度言い換えるように6節では、こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしていると。掟と言っても言葉と言っても同じことであります。あなた方は神の言葉を破っている、無にしている、そうではないか。あなた方は神の言葉を聞いていますか。ここには主イエスが何のためにこの地上に来られたかということを明確に示していると思います。我々が無にしている神の言葉をもう一度 新しく立たせるために、それを我々が正しく聞き取ることができるために、主イエスはこの地上においでになったのです。言ってみれば神の言葉の復権であります。そこで一応念のため断っておいた方が良いかなと思いますことは、食事の前には手を洗いなさいと。皆さんはご存知でしょうか。旧約聖書にこういう教えがあるのかないのか。私は昔この福音書の記事を読みましたときに、ああなるほど、きっと旧約聖書のおそらくレビ記あたりに食事の前には手を洗えなんていう言葉があったんだろうなと思っていたことがありましたが、それは私の勘違いであったようで、聖書のどこにも食事の前に手を洗えなんてことは書いていない。まさに昔の人の言い伝え。とすると主イエスはここで何を言おうとなさったんでしょうか。もちろん旧約聖書の律法は全部きちんと守らないとダメ。でも食事の前に手を洗えなんてことは、そんなことは聖書のどこにも書いてないぞ、だから我々は何も悪くないぞと、そういうことを主はおっしゃったんでしょうか。しかしそうだとすると、ここで主イエスに厳しくとっちめられているファリサイ派にとっては少し気の毒なことになったかもしれません。なぜかというと、ファリサイ派だって聖書の教えを真剣に守っていたからです。彼ら以上に聖書の教えを守ろうと真剣になった人はいないほどだったのです。ただしその聖書の教えをなおきちんと守るために、言ってみれば本則に対する施行催促のようなものを添えただけだと。しかし問題は皆さんです。皆さんが今どのように神の言葉を聞いているか。今日この後有志の人たちが集まって食事をしながら説教について語り合う。あ、でも食事をしながらか、手洗った方がいいのかな、洗わない方がいいのかな、いや洗っちゃいけないのかな、聖書にはなんて書いてあったかなというようなことではないなんてことは誰でもわかるはずのことであります。しかし繰り返しますが、主題は神の言葉です。あなたは神の言葉を聞いていますか。神はあなたに語りたい。その神の言葉をあなたはきちんと聞いていますか。神の言葉を聞くって一体どういうことなんでしょうか。ある説教者がこの聖書の箇所を解きながらこういう話をしていました。ある大学の病院に3歳の女の子が連れてこられたと。その女の子は3歳になるのに全く言葉が出てこなかったっていうんです。いろんな病院で調べてもらったけれども、どうしても原因がわからない、どうしても悪いところが見つからないと。ところがその病院でどういうことかよく分かりませんけれども、ふとしたことでテレビをつけたら、その喋らないはずの女の子がテレビの歌に合わせて歌い始めたっていうんです。それでそのお医者さんは改めて両親に話を聞いてみてよく分かったと。実はその両親はその子が生まれてから一度もその子に直接話しかけなかったそうです。ひたすら3歳までテレビの前に座らせた。でこれは子供が嫌いだったとか育児が面倒だったからということではなかったようで、このご両親ともいわゆる地方の出身で、言葉の訛りのために大変苦労したそうなのです。けれども可愛い我が子にだけはそんな辛い経験をさせたくない、我々のような汚い言葉を教えたくない、テレビのきれいな言葉だけを教えたい。けれどもその子はテレビの前に座っているだけではついに一言も喋り出すことはなかったっていうんです。それが分かってその医者は、簡単なことだと、今からでも遅くない、きちんとこの子に話しかけてあげてください、絵本を読んであげてください、 そうしたらその子はすぐに普通にしゃべれるようになりました。で、この話を紹介したその説教者はそこでこういうことを言うんです。言葉というのは心を伝えるものだ。その心を担う言葉によって人は生きるんだ。けれども、この女の子は3歳になるまでテレビの言葉を聞いていても誰の心も受け取らなかったっていうんです。浴びるように言葉を聞いていた。しかも綺麗な言葉だけを聞いていた。けれども、もしそこで誰の心も受け取らなかったとしたら、その言葉は人を生かす力を持たないのです。そのことについて主は今日読みました8節でこのように言われます。旧約聖書のイザヤ書の引用です。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。ファリサイ派という人たちは誰よりも一生懸命聖書の言葉を読みました。穴が開くほど読みました。そのようにして自分の生活を整えようとしました。けれども、もしもその心は私から遠く離れているということであるならば、ファリサイ派は一生懸命聖書の文字を追いながら、けれども実は誰の心も受け取っておりませんでした。神の心を受け取って聖書を読むということを忘れていたのです。食事の前に一生懸命手を洗いながら、けれどもそのようなところで失われていたのは神の心を受け取るということです。その意味では旧約聖書の中に手を洗うという規定があるかないかなんてことははっきり言ってどうでもいいのであって、神はあなたに語りたい。その神の心を受け取っているか。神はあなたに語りたいんだ。私どももいつも問われていることだと思います。私どもも一生懸命聖書の文字を追いながら神の心を受け取り損ねることがあると思います。そして聖書がわからない、聖書がわからないとつぶやくことがあると思います。テレビの前に3年間座り続けたという子供の話なんかしましたが、もしかしたらこれは誤解を招きかねない話であったかもしれません。なぜかといえば、神は決して我々をテレビの前に座らせて放っておくような方ではないからです。神は私どもに心の伝わらない言葉をお語りになったことは一度もない。神はいつも心を込めて私どもの心に語りかけてくださいます。神は愛だからです。神の側には何の責任もない。ただ私どもが神の愛を忘れただけです。そして私どもは神の愛を忘れるとき、神の心を受け取らずに聖書を読むときに、どんなに聖書の文字を追ってもなんだか聖書って難しいなで終わっちゃうことがあるだろうと思います。8節のイザヤ書の引用はそのような私どもの姿をよく言い当てていると思います。そしてこれは神ご自身、また主イエスご自身の深い悲しみを込めた言葉だと思うのです。この民は口先では私を敬うが、その心は遠く離れている。どうしてそんなに離れているんだ。どうか戻ってきてほしい。離れないでほしい。神はあなたを愛しておられるのだから、その心を受け取ってほしい。主イエスはそこで重ねて、私どもの心が神から離れている、 そのことを示す一つの実例を挙げるように、汝の父母を敬えという戒めを取り上げられました。その神の戒めがあなた方の生活で一体どういうことになっているかという話をなさいました。神から心が離れている人間にとっては、自分の隣人、自分の父母自分の父母からも心が遠いのです。あなたが愛し敬うべき両親をあなたは遠ざけてはいませんか、そういう話であります。五節以下、それなのにあなたたちは言っている、父または母に向かってあなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは、父を敬わなくてもよろしいと。でこれは少し説明が必要なところで、明らかにこれは小さな子供に対してちゃんとお父さんお母さんの言うことを聞きなさいよという話ではないんです。そうではなくて、すでに大人になった我々のような人間に対して、年老いた両親の面倒を最後まで見なさいと。もともと汝の父母を敬えという十戒の言葉がそういう意味を持つものであったのです。けれどもここは正直になりたいと思いますが、年老いた親のことが私どもの重荷になることはきっと私どもにもいくらでもあるだろうと思います。自分の持っている時間、自分の持っている財産、これを親のために使うんじゃなくて、やっぱり自分のために使いたい。ところがそういう時にこういう考え方が当時生まれたっていうんです。お父さんお母さん、これは本来あなた方のために使うはずのお金ですが、それを神様に献金する約束をしてしまいました。ですからもうこれ以上あなたの面倒を見ることはできませんと。これどういうことでしょうか。立法学者たちがそういう入れ知恵をしたっていうことでしょうか。おそらくそうではなくて、まず人々が立法学者に尋ねたんだと思います。どうしてもこの父親の面倒を見たくない、憎くてしょうがないという時に、先生実は父親のために使うはずのお金を神様に献金する約束をしてしまいました、一体どうすればいいですか。そうしたらまともな立法学者であれば、それは神様が優先だと、そう答えるに決まってるんです。そういう立法学者の教えを人々が悪用したということだろうと多くの人たちは考えます。しかし本当に悪いのは民衆なのか、そういう教えを口にしてしまう立法学者にも責任があるのか、本当の問題はそんな次元のことではないと思います。本当の根本的な問題は、私どもの根本的なところに愛が欠けているっていうことなんです。立法学者に妙な伺いを立てる人々も、それに対して本当に形式的な答えを与えることしかできない立法学者も、一番心の深いところに愛が欠けてるから。そしてそれはなぜかというと、その心が神から遠く離れているからだとしか言いようがないのです。主イエスがこの地上においでになったとき、私ども一人一人の生活をつぶさにご覧になったと思います。一生懸命食事の前に手を洗う人たちの姿を見て、だがしかしそこに愛があるかということを主イエスは厳しくお問いになったのです。神の教えをめぐって人々と立法学者の間でどういうやり取りがなされているかということを観察なさって、けれどもそこに愛がありますか。私ども一人一人の生活のことも神はご覧になっていると思います。私どもの両親のこと、私どもの妻のこと、夫のこと、子供のこと、それを主イエスがつぶさにご覧になって、そこに愛があるかと。私どももそのことを思いながら正直に悲しむべきだと思うのです。 そのような私どもの心の急所を打つように、その心は私から遠く離れていると主イエスはおっしゃったのです。どうしてそんなに心が離れているのか。しかし主イエスは私どもを突き放すようにこういうことをおっしゃったんじゃないと私は信じております。これは招きの言葉であります。離れちゃダメだ、戻っておいで、神はあなたを愛しておられるんだから、そのことに気づいてもう一度聖書を読み直してごらん、神の愛がわかるから。私どももこの主の思いに気づくならば、いつでも聖書を読み直し、神の心を受け取り直すことができると思います。何度でも申します、神は愛だからです。心が遠く離れた私どもをなお神の愛に、愛の中に招くために、神は今も私どもの心に語りかけてくださるのです。この聖書の記事を解きながら、何人かの人がヨハネの手紙1第3章の15節を引用しています。ヨハネの手紙1第3章の15節、兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。これは私どもを途方に暮れさせる聖書の言葉だと思います。しかし考えてみれば、これは主イエスがここでおっしゃったことをなお広く言い換えただけです。父と母を敬わない者、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきである。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。愛さない人はすでにその人を殺している。おかしな言い方かもしれませんが、これは主イエスのようなお方が引用するはずのない聖書の言葉だと、私どもがそう考えかねないような言葉だと思います。けれどもそこで大切なことは、これは決してどこの誰が書いたかよくわからないような法律の条文のようなものではないということです。神の心そのものです。その神の心の前で、おかしな言い方かもしれませんが、私どもは安心して立ちすくめばよいのです。そしてこのヨハネの手紙1第3章は続けて16節でこのように書くのです。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。私たちも愛を知りました。このお方が私たちのために命を捨ててくださったからです。そのことによって神の愛を知りました。今日繰り返している表現で言えば、神の心に触れました。その神の心の前に私どもは立つのです。そのための聖書であります。そのための礼拝であります。今日の説教の最初に、どうもこれはとっつきにくい聖書の言葉だと申しました。そのことについて私は長老たちにぼやいたのだということを正直に申しました。その私のぼやきというのは、わざとそういうことを言ってみせたなんてことではないのであって、正直なものであります。けれども私はぼやきながら、すでに同時にその長老の会議と同じ日に洗礼を受けた人たちのことを思い起こしておりました。その長老会が行われた同じ日の礼拝で、4名の仲間たちが 洗礼を受けたのであります。私どもの教会がする洗礼だって神の心を受け取らなければファリサイ派の手洗いと何ら変わるところはないかもしれません。牧師が決まった言葉を唱え、頭の上にちょんちょんちょんと3回水をつけて、はい大丈夫、これであなたは清いと。けれどもそこでもしも私どもが神の心を受け取らなかったら、それは何の意味もないのであります。けれども本当は、けれども今はもう私どもはそんなことは不可能になりました。イエスは私どものために命を捨ててくださったからです。そのことによって私たちは愛を知ったからです。水が私どもを清くするのではありません。私どものために命を捨ててくださった主イエスの血が私どもを清めます。そこで私どもは神の心に触れるのです。そのための洗礼であり、そのための礼拝であります。そしてここから新しく歩み出す私どもの生活も神の心を受け止めながら作られるのでなければ一切は虚しいのです。3年以上ひたすらテレビの前に座らされうつろな心で生き続けた女の子というのは本当は私どもの姿であるのかもしれません。だがしかし神は愛です。その愛である神が私どもの心に言葉を語り込んでくださるならば私どもも生きることができます。その神の言葉を無にするな、その心が離れちゃいけないと主イエスは今も私どもに呼びかけてくださるのです。今皆さん一人一人に語りかけてくださる神がいつも皆さん一人一人と共に歩んでくださるように心より祝福を祈ります。お祈りをいたします。主イエスキリスト、私どものために与えてくださった父なる御神、今あなたの心の前に立ちながら私どもの愛の貧しさを思います。私どもの父も母も妻も夫も子供もわがままな私にとっては邪魔でしかなくなることがあるのです。今立ちすくむような思いであなたの前に立たせてください。そのような私どものために注がれたあなたの愛を受け取らせてください。御子イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。